今日ですね、私の面倒なことはチャット GPT にやらせようという本が、発売になりまして、今日皆さんから届きましたみたいな、声をたくさんもらってますね。本屋にはまだあんまり、一部並んでるようなんですけど、あまり並んでないみたいで、おそらく、そっか、今日は1月29なんですけども、1月30とか、31日ぐらいからなのかな。届いたらまた、並ぶような感じになるそうなので、今ね、ライブで聞いて、これから買いに行くという人は、なんか在庫とか確認してから行くといいかもですね。カレーです。
まあ、自分はとりあえず Kindle 版あたり買おうかなと思うので、もう少し待ちますかね。
そうですね。そうか。そうだ。Kindle 版はまだね、多分1ヶ月、わかんないですけど、ちょっと結構時間かかりそうなので、というとこですね。
で、私の方は最近、松江市で行われているハッカソンみたいなのにチームで今参加していて、それでちょっと、まあ1ヶ月ぐらいの期間で、まあ、簡単なものを作ってみようっていうので、最近土日はそこに時間当てて、なんかいろいろプログラミングしてますね。レゴンです。
すいません。ちょっと聞こえなかったんですけど、何のハッカソンって言ってたんですか？
まあ、ウェブ系ですね。
あ、ウェブ系の。ああ。ウェブ系のハッカソンがあって、一人ですか？チーム
チー
で
ム
すか？
で、
ああ、チームで。へえ。あ、じゃあそれをやってるんですね。なんか、どんなのを作ってるみたいなやつとかあるんです
まあ、あんまりまだ言えないので、
か？あ、
まあ、
そっかそっか。
そうですね。まあ、発表ができたら、なんか、また、まとめようかなとは思ってます。
このポッドキャストでは、レゴンとカレーが、革労を中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話しますというところで、今日は今週のカグル。で、カグルグランドマスターになるまでの振り返りという記事と、今週の分析コンペで、第2回金融データ活用チャレンジベースラインサマリー。で、雑談来週話したいことで、白金工業 FM 公開収録というのと、人生後半の戦略書を読んだと、いうのを話していきたいと思います。それでは、一つ目の話題が、カグルグランドマスターになるまでの、振り返りという記事で、これは何ていう方なのかな？モンさんっていうのかな？そうですね。結構アイコンはよく見たことがあったんですけども、そうですね。この方がカグルグランドマスターになるまでの振り返りという、記事を書かれていて、結構なんか詳細にコンペの参加記録とかですね。あとどう参加、コンペに参加するときにどういうアプローチをこの方が取ってるかというものと、カグルで、得ることができたものというのをまとめられていて、すごい参考になる、記事だなというところで、結構そうですね。読みましたね。で、この方は Python 未経験から2年半でカグルマスターになって、で、初めから考えて、カグル未経験から5年でグランドマスターになられたと、いう方で、見た、傍目にはすごい順調に見えるんですけど、そうですね、おそらく、いろいろね、なかなか金メダルが取れないとか、そういうことも、あったりしたみたいなことも、書いてたりするんですけども、そこで、そうですね、そのグランドマスターになった後に、カグルに、どうすれば、参加すればよかったみたいな感じで、金メダルにこだわりすぎないということが書いてあって、その銀メダル2枚取ってからは、あと、カグルマスターになるにも、グランドマスターになるにも、金メダル以外不要なので、どうしても金メダルにこだわってしまって、金メダルにこだわりすぎない方が、学びのためにも確か良かったというような感想というか、が書かれていたんですけども、最後まで取り組まないと、その終了後の上位の革新がわからないで、その結果、結果実力もつかないという悪循環に陥ってしまったので、金メダル狙いつつも、銀メダル以下でもいいから最後までやりきって上位の解放を吸収するというスタンスが大事だと思うようになりましたと いうことが、書かれていて、なんか、すごい、ここが結構私も刺さったんですけども、そうなんですよね。結構、また、グランドマスターになると、本当になんか、金メダルしか、私も結構、なんか、意味がないみたいな感じになっちゃって、どうしても、なんか、参加しに、することに、こう、一回参加しても結構完走が難しくなっちゃってる今、自分があったりして、そうですね。なので、なんかこの参加して最後まで本当にやりきって、で、上位の解放の確信をつかむとか、自分との差というか、なんでその解放を思いつかなかったとかですね、そういう、やっぱ完走戦まで行くのが、すごい重要だなっていうのが、もう前から実感してたんですけど、この日記というか、この記事を読んで、さらに感じたので、ちょっとね、カグルを今やれてなくて、どちらかというと、その前よりも実力がすごい落ちちゃっているので、なんかここは、ちょっと私も意識して最後までやりきるとかですね、むしろもうソロ銀を狙ってでもやりきるみたいな感じ。まあ、ソロじゃなくてもいいんですけど、で、やっていきたいなというところを感じましたね。で、あと、カグルで得たものとして、これもですね、どういう、3つ書いてあって、データサイエンス関連スキル全般と理想的な職場への転職というのと、日本人カグルコミュニティでの出会いというところが書いてあったんですけども、そうですね。結構、カグルは業務に役立ちますかとか、いろいろ聞かれることもあるんですけど、まあ、一つの例として、こういう、データサイエンススキルの、得ることもできれば、まあ、転職することもできることもあるし、あと、コミュニティでいろんな人と出会えるというのは、本当にいいとこだと思うので、そうですね。こういうのがあるというところも、なんか広めていきたいなというか、ことを感じましたという記事でしたね。
なるほど。まあ、やっぱ前半は最初は銀のメダルからなんか取ってきて、どんどん後半につれて金のこう確
そうで
率
す
と
よ
いう
ね。
か、
なんか、順調にと言いますか、やっぱ、ちゃんと実力をつけてる人は、こう、あれですよね。こう、銀メダルから、こう、いつの間にか金メダルが取れるようになっているみたいな感じがあったりして、ね、すごい、すごいですよね。素晴ら
そう
しい
です
です
ね。
よ
ちゃ
ね。
んとなんか振り返りというか、なんか次に向けてのなんかとかも、なんかできてそうな流れですね。
そうですね。こうやってちゃんと取り組んでいきたいですね。
しかもグランドマスターってなると最終的には、まあ、ゴールドのソロなんで、そこに至るまでですよね。
そうですね。は、この方は、そうですね。これからは、カグルディスカッションやノートブックでも貢献していきたいとかね、そういうことも思えて、やっぱ、なんかね、そういう思いも私もあるので、そうですね。また2月からはまた、次の目標も考えたりするので、そうですね。カグルの活動を、入れていきたいなと、思いました。
彼じゃ今ちなみにそっちのノートブックとかは、なんか今は称号はどこら辺なんでしたっけ？
どうだったかな？なんかどっちかがマスターになったんじゃなかったかな？広くない。ノートブックが、50枚アップボートを取らないと、グランドマスターの、なるための金メダルが取れなくて、で、今、ノートブックのマスターと、ディスカッションのエキスパートなんですよね。なのでね、これもノートブックもなんかみんなに知見になるような感じを得て、50個以上のアップボートとかもね、狙えるようになりたいなとかって、去年とか思ってたんですけど、なかなか50個の金メダルって難しいなとかって思ってたりして、そうですね。そう考えるとディスカッションとかで、こう、英語の練習がてらなんか書いていく方がいいかなとか、もう思ったりして、そうですね。でも、こっちもね、両方やっていきたいのはやっていきたいですね。
まあどうなん、やっぱ相関はあるものですかね。まあある程度ディスカッションも、まあノートもやっぱ書けるし、それがメダルにつながるのか、それともメダルに持つ実力があるからノートブックとディスカッションができるのか、それともまあ両方高まっていくものなのか、
ああ、
気
そう
に
で
な
する
と
ね。
ころですね。はい。
そうですね。そこも試してみたいですね、ここね。そんなところでですね。これが、今週のカグルの記事で、で、もう一つですね。このシグネイトの第2回金融データ活用チャレンジというのが、確か2回ぐらい前に今後始まりますというところで紹介したんですけども、それが始まってまして、で、最初ちょっと始まってすぐというんですかね、ちょっとリーダーボードがおかしかったりしたんですけど、それが何日かして治りまして、それで今、まあ順調に言ったら変ですけど、今、そうですね、開催していて、で、これがいつまでだっけな、残り17日か。という、残り17日で、結構簡単というか、なんつうんですかね、データ量も少なかったり、カラム数も少ないので、初心者の方とかにも結構おすすめなコンペだな、とかって、思ってたりして、今回、第2回金融データ活用チャレンジベースラインサマリーという、記事が、公開されてまして、で、これが出せば結構、いい感じの、なんつうんですかね、ベースラインになるみたいなので、のが公開されていたので、もし、今からでも始めたいという人は、こういうところとか、あと、スラックで結構情報交換が行われているので、まあ、スラックに入って情報を得つつやれば、全然今からでも、すぐキャッチアップして始められるので、やりたい人はぜひというところですね。
そうですね。自分もとりあえずスラックには入って、なんか情報は追ってますね。で、あ
そうです
と
ね、
は、なん
私。
か、今回だと、一応その前も話してたそのツールみたいのも一応提供されてて、タブローとか、そこら辺も一応、その無料キー、アクティベーションキーみたいのが、なんか使えたりするっぽいですね。
そうですよね。このタブローとか、何種類かのツールがこう無料でというか使えるのがとってもいいとこだなと思ってて。なんかね、それを実際試してみれることって、ちょっとあるのかないのかわかんないですけど、今まで試したことなかったツールを触れるので、そうですね。そのツール触るだけでも本当にいいコンペですよね。触れるだけで。
じゃあなんですけど、タブローとかも個人とかで契約するには結構な額になりますからね。なんかそういうビジネスとか
そう
で
なん
も
です
使う
ね。
前提じゃなかったりしないと、なかなか使う機会もないのかなと思いますし。
そっか、タブロと、これなんて読むんですか？データイクとデータブリックスですか？
ですかね。
を、その3種類のツールが使えるというので、そうですね。オート ML とか、まあ、ダッシュボードだったりとか、そういうツールが使えるということなので、そうですね。これは、ちょっとまだ私はこれ試せてないんですけど、これもちょっと触ってみたいですし、実際タブローでさえ使ったことが多分ないんですよね。私は、なんで一回ぐらいそうですよね。使って体験した方が良さそうなので、使いたいですね。で、次の、ネタが、雑談来週話したいことというので、これ、白金工業 FM だったっけな？白金工業 FM の、公開収録が、東中野でありまして、それが2月9日に、あるんですけども、それに参加、あ、私が参加できることになりましたというところで、そうですね。これ、コンパスで、募集してるイベントなんですけども、この白金工業 FM っていうポッドキャストの、公開収録っていうのを、雑談という、なんて言うんでしょう。カフェと言いますか、お店っていうんですかね。そこで、やられるというので、そうですね。参加しますと。で、ここの、雑談というところが、ポッドキャストを収録するブースみたいな、なんか4人ぐらい入れるブースがあるんですけども、そこで、貸し切りプランというのに申し込むと、その4人で話したものを、店内に、すごいというか、店内に、生で流せるらしくて、 なので、その4人が収録しつつ、参加した、今回、30人ぐらいが参加するらしいんですけども、30人ぐらいは、バーで、クラフトビールとか、ジュースとか、カレーとか、そういう軽食とかを食べながら、雑談、他の、参加者と話してもいいし、まあ、ポッドキャストの生収録を店内に流れてるんで、それを聞いてもいいし、みたいなイベントだということですね。いや、これはすごいいいなというので、なんか雑談っていうのは、ポッドキャストの聖地って日本のポッドキャストの聖地ってなんか呼ばれてるらしくて、なんか私もね、ポッドキャストをこう長い間やってる身としては、なんかここに行ってみたいし、もしいい感じだったら、レゴンカレーヘムでも、まあ、似たようなイベントをやってみたいなというところで、そうですね、すごい楽しみなイベントですね。
自分もまあこのイベントでっていうかカレーちゃんから聞いて初めて知りましたね。まあそれで機材とかも揃ってるし、かなりいい音質で撮れると思いますね。ここの場所でやれば。
そうね、そうっぽいですね。なの
まあ
で、
なんでどんな感じかを、見てきても
そうで
ら
す
える
ね。
と。
見てきて、ちょっとね、参考にして、ぜひイベントもしたいですね。で、次の話題が人生後半の戦略書を読んだと。いうネタで、そうですね。先週ちょっとレゴンさんにこんな本があるんですよって言って、私はまだ読んでなかったんですけど、レゴンさんが読んでくれたというところですね。
で、まあ一通り読んでみての感想といいますか、まあ流れみたいなものを、まあ書いておくと、まあ、人生後半の、まあここの定義はちょっといろいろとあるとは思うんですけど、一応本で書かれてたのは、やっぱ30代、40代、まあ、50代、そこら辺をまあ半分として、その後半、じゃあどうやってキャリアみたいなものをまあ考えていくといいんですかね、みたいな問題提起から始まって、まず最初のストーリー的には、年を取った人で、なんか周りから見たらこの人はもうすごい成功者だって思われてる人でも、なかなかこう満足のいくような幸せだったのかと問いたくなるような、精神を病んでしまったりとか、なんかそういうタイプの人もまあ出てくるっていう問題を、まあ最初のこの筆者の人はまあ感じて、それでそこら辺を調べ出してこの本にしたみたいで、で、まあ人っていうものは最終的にはやっぱ衰えていくものですと、やっぱどうしてもそういうか、まあやっぱり30代あたりにピークに、しかももっとプロスポーツ選手とかだったら20代も後半にはもう衰えてくるみたいな、そういう中で、まあ、そういうのを受け入れないパターンの人みたいのもいるので、まあ、それはちょっと良くないですね、みたいな形で、まあ、話されていて、まあ、なんで、やっぱりどこか、大抵のその職業にあっても、大抵のピークはもう20代、やっぱ30代後半には結構ピークが来て、そこから落ちていくパターンが多いですと。で、そういう研究とかの、そういう、統計とかを取っても、ノーベル賞級のものが出てくるのは、やっぱ、なるべく人生前半の方だし、みたいな。ということは、やっぱ後半の方は、なかなか、そういう画期的なものは出にくいですと。特にクリエイティブ系は。で、そういったものは、流動性知識っていうふうに、この筆者は、まあ、捉えていて、まあ、ここら辺もずっと前からある概念みたいなんですけど、流動性っていう、まあ、何ですかね。まあ、そういう、まあ、若い時だからこそできるような、そういうクリエイティビティだとか、そういったものを含めての、まあ、知識。で、そういうものと、あとはそういうのを一通り体験したノウハウ的なものっていうものを結晶性知識っていうふうに呼んでいて、これはまあ基本的には衰えることはないです。むしろそういう知識よりも知恵的な、ここってこういうことが起きたらこういうことになるよね、みたいな、そういった知恵の方、そういったものを結晶性知識っていうふうに捉えていて、それで人生後半になってくると、この流動性知識、最初に言ったものはだんだんやっぱ衰えてきますと、けど後半に言ったその結晶性知識ってものはなかなか衰えないですと。で、まあこういったものはどういうものかっていうと、まあ例えばここら辺がよく使われるのは、まあ教師とかの、そういう、まあ、教える側、ノウハウとか、知識を教えるんじゃなくて、それをまた超えた、その知恵みたいなものを教えるみたいな分野の人だと、ずっと、まあ、成功でもないですけど、なかなか衰えずに、 なんで、まあ、一種の研究だと、特に文系のそういう大学の授業とかだと、若い人より、やっぱ年を取った人の方が、なんかそういった、授業の質が高いみたいな研究もあったりして、まあ、そういうふうに教えるっていうふうになってくると、結構そういったものを、つまりそういう、衰えない結晶性知識みたいなものを使えるキャリアを後半に持ってこれるといいですねと。だ前半のその年が若い時にはもう流動性知識でバンバン稼いでもいいですしみたいなけど、まあ、やっぱ人生の衰えみたいのを、まあ、確実しというか、まあ、確実に訪れるねと考えると、そういった結晶性の知識っていうのを後半に持ってこないと、なかなか体力も落ちたりして大変ですよと。はい。っていう話で、まあ、最初の方はそういうところが語られていて、で、あとは、成功依存症っていう、まあ、症状。まあ、そういう、
なんか怖
こうい
です
う、
ね、性交依存症って。
はい。まあ、ここも、なんすかね、まあ、ちょっとさっきのカレーちゃんのカグルの話とかも聞いてて、まあ、少し思ったんですけども、残りはもう金メダル取らないと、もう、後がないみたいな、やっぱそうなってくると、なかなかそういう、なんですかね、やっぱり人が衰えていくのに、けど、その過去の栄光みたいなものを超えていかないといけない、もしくは維持しないといけないっていう考えをずっと持ち続けていると、やっぱりそれに対してのこう精神が圧迫されるというか、まあ、病んできてしまうみたいな、だからその最初に話したような、なんかその周りからはすごい成功者って言われているけど、そういった、なんかもう、結構精神的に追い詰められてる人みたいなのは、こういった成功依存みたいなものがあるし、まあこれが結局成功って何かって、ここでまあ例えられているものがお金だとか地位とか名誉ですね。そういったまあものにとらわれすぎていると、まあなんで、まあそういう能力は衰えていくのに、ここに必死にやろうとすると、なかなか辛いものがありますね。だからまあここら辺は、なるべくもう考えないような風にできていけるといいですよねっていう話で、それじゃあまあどうやってそういったものを手放していくかみたいな、欲を捨てるかみたいな、そっちの話に後半からはなってきて。で、まあ、ここら辺で話したかわかんないですけど、ショーペンハウアーとか老子の言葉とか出てきたりして、まあ、ここって結構その東洋哲学的なものだったり、あとこの人がまあ話してるのは、インドの、まあ、偉いお坊さんなのか、まあ、そういう宗教系の人ですね、に会いに行って、実際になんか人生後半って何したらいいんですかねみたいなことをこう尋ねに行った話とかで、まあ、そういった結構宗教的なもの、そういったものもやっぱりなんか人類の今までの歴史を考えると、まあそういう宗教っていうものがやっぱ一緒にあったしっていうところで、まあそういったところの話とかもまあ入ってきて、で、あとはあれですね、以前話したハーバード大学のその人生をこう統計的に追う人生、その人たちなんか何百人もの人の情報を取って、こういった傾向があるみたいな研究の話をしたと思うんですけど、そういったところもまあ取り上げていて、まあ、やっぱりそういう成功依存の人は仕事とかがメインになっちゃうから、なかなか人との関係みたいのをこう維持しにくいと、結構孤立とかしてしまうと。だから CEO の人とかは、なかなか一緒に活動できる人とかもいなくて、そういう趣味仲間とか相談できる人がいなくて、最終的に追い詰められるみたいな。だからそういったこともあるから、まあ、なるべくその成功依存を減らすし、そういったじゃあその時間を何に当てるかっていうと、そういった人とのつながりとか、まあ、そういうもっと、人と人のなんか関係性を高めていきましょうみたいな話で、まあ、結局その以前話したハーバード大学の、ところでも、まあ、結局そこの人との関わりが最終的には人生に大事ですみたいな結論になっていたので、まあ、なんでそういった、まあ、話とかも取り上げて、最終的な結論としては、まあその自分自身は衰えていくっていうのを受け入れつつ、まあそういった、まあ、成功にこだわることはなく、ちゃんと良き友人を見つけ、それで祈りを捧げていきましょうみたいな、そういった結論で終わってましたね。はい。一通り話しましたが、こんな感じのことが この本では語られてると自分は思いましたね。
難しいですね、なんかね。うん。自
うん。
分自身は衰えていくというところを受け入れつつできるかというのとか、なんか成功依存症っていうのも難しいですね、なんかね。どうしても成功を追い求めそう。だから人とのつながりとか関係性を大事にしなさいって言われても、本当にそこにたどり着けるかみたいなのはありますもんね。
そうですね。けど、なんか自分と
うん。
かが以前、その本で別にそのショーペンハウアーとか老子の本も読んでいて、なんかそういった自
はい。
分が今まで読んできた本の、なんか結構まとめ的な感
うん。
じで読めましたね、この本自体は。
へえ。ああ、そっか。そこの研究とかも下敷きにしてるから、結構、まとめ的に読めたりするんですね。
まあ、なんで、そこら辺の、
うん。
なんですかね、キャリアなりに不安を、まあけどこれが本当になんか良くするのかは、その人次第だとも思いますが、まあ自分はここら辺のまあ読んでみて、まあもうちょっとその、なんですかね、働き方とかはやっぱまあ考えたいなっていうのはありますかね。
いや、先週話した森博さんの静かに生きて考えるってあったじゃないですか。それまだ全然途中なんですけど、なんか森さんの本によると、森さんは、その年を取るほど、そのささやかな幸せを見つけることができるようになったっていうのが書いてあって、なんか森さん自身はもうほとんど隠居というか、なんか、
そうですね。
ね、もう、こう、誰ともというか、人とあまり会わないようなところにいるんだけども、近所を歩いたりとか、少し汗を流すだけで、そのささやかな幸せを見つけることができてるみたいな感じがあって、もう、で、文章を書く量も減らして暮らしているみたいなことが書かれていたりして、森さんはもう成功依存っていうところとかから、そのささやかな小さな喜びとかを見つけつつ生きれるような境地に達してんのかなっていうのが今思ったりして、
そうっす
うん、
ね。
そうですね。なんか森さんはこううまく、あれですね、こう人生終盤を生きれているんだな、みたいなところを思いつつ、
そうっ
そ
す
の
ね。
原因はね、森さんは人とのそのつながりというところよりも、どこにこう、それを見出したのかな、みたいなところを思いつつ、この後を読みたいなと思いましたね。
どうなんですかね。まあ結局別にそれでも一応森博さんは奥さんもいますし、まあペットもいますしで、まあそういったところで、まあ最低限のそういうつながりみたいなものはまあ残しつつ、もうなんかいつ死んでもいいみたいな。あとは、なんですかね、まあ自然とのつながり。あとはこっちの、人生後半の戦略書でも、まあ、書いてあったのとかだと、やっぱその、なんですかね、神に対する宗教的なものっていうのは、やっぱりその、自分では贖えないもっと巨大な存在みたいなものに対しての、まあ、感情だったりすると思うんで、そういった意味では、その自然に対するものっていうものも、その宗教に一部だとは思っていて、だそういったところでも森博さんのは、なんか、うまいこと、なんか取れてるというか、バランスよくいけてるなという感想ではありますかね。
そうですね。あとは、流動性知識から結晶性知識というところで、ね、今後こう、まだ人生後半をね、こう、どう生きていくかにあたって、結構、私も年齢としてはもう40過ぎなんですけど、結構ね、データサイエンス始めたのも最近でもないんですけど、割と最近ということもあって、そうですね、こう、いつまでこうね、なんていうか、こう、若い人的な働き方っていうのかわかんないですけど、そうですね、そういうのできるかなというのとか、思いつつ、なんか、この人生後半の戦略をどう生きるかっていうのを考えないといけないなっていうのが、とっても、なんか、思いつつありますね。
そうですね。自分もそこら辺は考えてて、けど、そのやっぱ教育とかも、まあ自分も少し、まあ一応教師の免許とかを持っているんで、まあなんかそういう教える方にも広げていくかとも思ったんですけど、結構そこら辺の知識、知恵っていうのも、だんだんやっぱチャット GPT というか AI が教えていくよなっていう気もしていて、 じゃあ、なんか
そう
そう
なん
い
ですよ
う、
ね。確かに。
そういう結晶的な知識でも、最終的に、やっぱり、なんですかね、そういう知恵みたいなものは、やっぱ最後に、AI が取得するものだとは思いますけど、今、だから知識はどんどん AI が、良くなってきて、まだ知恵まではいってないにしても、知恵もいずれなんか飲み込んでいく気はして、じゃあそうなったら、本当に人が、なんすかね、なんか使えるものというか、最後の方にキ
そう
ャ
で
リア
す
として
ね。
残るものって何なんだろうっていうのは、なんか改めて考えないととは思ってますね。だ今だったら別に自分ももっとそういうプログラミングを教えるとか、そういったものもできていけるとは思いますけど、そうですね。まあ、この AI がさらに進歩したときに何をやっているんだろうっていうのも、それで考えさせられましたね。
いや、本当そうですね。なんかね、そういう働き方とかね、そういう活動をしたいと思っても、ね、なかなかできない世の中になってるかもしれない
そうですね。
のは、本当そうですね。
まあ、今、プログラミングなんで出したら、AI からやっぱ教わるしで、何が人に残されていくものなのか。
そうですね。これは、そうですね。レゴンカレーヘイマはずっと新しい働き方などについて話しますと言ってるので、そうですね。今後のテーマの一つですね。
まあ、だから自分は一つは、もうその、今もうちょっと農業とかそっちの、働き方みたいなところをちょっと追ってはいますが、まあ、それもどうなるのか。ですね。まあ、あとは、だからせっかく、なんかここも、なんかちょっと前から話してる、このディスコードのグループをどうするか問題も、なんか、できればこういう結晶性知識を生かしていけるような、もしくは結晶性知識を、まあなんか使うための練習場所みたいなものもなんかコンテンツとしてできたりしたらいいのかな。例えばお互いに教え合うとか。なんかそういうのもいいのかなと思ったんですけど、結構その AI が、やっぱなんか AI が押してくるなっていうので今考えどころで止まっちゃってます。
ああ、いいですね。でも、お互いに教え合うとかね。確かに。
その
一
結晶性
緒
知
に
識
な
を
んか
考
す
え
る
る。
みたいな。どうしたら確かにいいんでしょうね。確かに。こうね、ディスコードとか、こうね、せっかくなので、何かにね、使っていきたいとかも思ったりするんですけど。
まあ、それがもしかしたら AI が、まあ、その成功体験はなしにしろ、そういう知識の部分をずっと補ってくれるから、実は衰えがやっぱ遅くなるような形になるのか、そこはちょっと考えながら、やっぱ進んでいかないとなっていう気はしますね。
とりあえず、今週の話題としては、そんなとこですかね。
ですね。
では、今回はここら辺で終わりましょうか。それでは、今日はこれで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。